今日は2026年1月7日しゃべり足りない部の日報です。卑屈なのに人が大好きなマイコーです。日頃はしゃべり足りない部という30代の会社員のゆる雑談ポッドキャストを配信しておりまして、この日報はそのスピンオフ番組です。ですね、この日報で今後夢を見たら、あの寝る時に見る夢を見たらちょっと話をしていこうかなと急に思いついて、まあ、もしかしたら急に本編でやるかもしれないんですけど、ちょっと簡単に話してみたいと思います。ですね、今日はなんかすごいハッピーな夢を見て、その後日中にすっごいショッキングなことがあってめっちゃ子供は笑ってます。正直そんなに面白かったか、ショッキングなのがね、なんかすっごいショッキングなことがあってっていう感じだったんですけど、朝見た夢はねすごいハッピーでした。どんな夢を見たかと言いますと、なんか知らない空港にいて、前に喋り足りない部の本編で私が内心で遅刻しそうな時に行く空港って呼んでる仮想の空港、まあ、多分今思うとイギリスにあるヒースロー空港の要素を羽田空港っぽい感じ の図面に落とし込んだような感じのような気がしてきたんですけど、その遅刻しそうな時行く空港ではない初見の空港にいて、で多分仕事の出張か何かで、なんか会社の人がすごい大量に同じ空港にいて、みんなでなんか飛行機乗って日本に帰るところみたいな感じで、でなんか私は多分タイ料理かなんかエスニック料理が食べたいってなって、同じく食べたいってなってた人が後輩とか2人ぐらいいたみたいで、その人たちとどこどこで待ち合わせしましょうみたいな風に言ってたら、そしたらその空港の中にあるガラス張りのレストランというかビュッフェレストランみたいなのがあって、なんかサラダバーとかが見えるような感じで、でそこにいた違う同僚の人が、あ何時にどこどこ待ち合わせなんですねみたいな感じで言ってきたから、だからいや違うんです、それは私たち3人が待ち合わせするだけで全体の待ち合わせとかではないんで一応伝えときますみたいな感じで言って、でその後にそのまま自分はね、そのエスニックレストランに向かうところだったのかな。で、まあ、ここは夢なんで尻滅裂なんで、いきなりもうタラップ通り終わって飛行機に乗る瞬間みたいな感じで、窓の外にちらっと翼についてるあれプロペラって言っていいんですかね、なんかが見えたんですけど、なんかすごいでっかいダークグレーの飛行機に乗ってたみたいな、今まで乗ったことないようなっていうか、多分現実じゃありえないようなすごいめっちゃジャンボジェットみたいなサイズだなって思いながら、すごいとこに来ちゃったと思いながら乗って、でいざね、まあ、その瞬間また場面変わっていざ席に行ったら、ここからがねすごいハッピーポイントだったんですけど、全体から見て左側のなんかよく空港って左側真ん中右、あ空港じゃない、飛行機の中って機内は左側真ん中右側ってなってて、通路が左右に1本ずつ合計2本あるっていう構成のことが多いかなと思うんですけど、左側の席に座ってて、で窓際と自分の席の2席あるタイプの飛行機だったんですけど、まあ、すっごいジャンボジェットのはずなのにすっごい左側の通路2席しかないじゃんみたいな、なんかそういう矛盾はやっぱりねはらみつつも、そしたらね左側の席に急にその自分の子供座ってたんですよ、赤ちゃんが。まあ、そこは夢の中なんで実際の子供の姿なんですけど、すごいカメラが寄りだったのか今のままの姿だけどサイズが大きかったのか分かんないんですけど、だから結構大きい感じで私の脳内の視界の中にはいて、まあ、そのまんま自分の子供がサイズ感だけ大きく感じるっていう状態で、でなんかトイレの心配とかもなんかなさそうで、ご機嫌にニコニコ静かに座ってたんですね。なんかでだから空港でその同僚の人たちと話してる時にうっすらとなんか映画何見ますかみたいな話とかをしたりしてたんですね。でそしたらなんかなんというかなんか急にその子供を見てる時にそれが思い出されて、あ5時間ぐらいあるからじゃあ映画でも見ようかなみたいなことを、子供は別に見ないけど話しかけてたら目が覚めたんですよね。あとどうでもいい情報なんですけど、その子供が あれ子供と隣が、あ、我が子が隣に座ってるってなる前に、なんか機内でライブだったのかライブ映像だったのか分かんないけど、なんか BE:FIRST の謎の映像を見てて、で BE:FIRST の映像を見て、おーすごいなみたいな思いながら、でまあなんかあんまりよく内容は覚えてないんですけど、メンバー一人一人をなんかフィーチャリングした映像だったのか、それを見まして、でふと横を見たら、左を見たら子供がいて、でわーみたいな、なんか子供が一緒に乗ってるぞみたいな感じになって、でちょっとそれで子供とまったりと、いいねみたいな、映画でも見ちゃおうかなとか言ってたら、目が覚めてはってなって、で子供にね、子供がその後しばらくして子供も目覚めてきて、で子供にね、さっきさーって教えたんですよ。もうなんかすごい嬉しすぎて、なんかちょっと私の説明が下手で、あんまりハッピー具合が伝わってないと思うんですけど、なんか本当にもう今から帰るだけの飛行機なんです。もうやることなくて、やること終わってて、で子供も機嫌が良くてニコニコまったりで、で2人で飛行機に座ってて、でまったりしてて、でまったりしながら帰ろうねみたいな、まあ、5時間もあるんかいと思ったけど、なんかちょっとそんなような感じ でそれがねすごい嬉しかったから、朝起きて子供に、なんかちょっとね、朝ねこんな夢見て、なんか飛行機に乗ってて、で窓際の方を見たらね、我が子ちゃんが座ってたんだよみたいな、でね一緒にね5時間あるけど、なんかゆっくり帰ろうねみたいな感じでね、一緒に帰ったんだよって言ったら、そしたらなんかすごいウフフみたいな感じでニコニコ笑ってて、えめっちゃハッピーじゃん今日みたいな思って、なんかねとてもいい目覚めでしたね。でその後すごい、ね、日中めっちゃショッキングなことがあって、びっくりしすぎたという出来事があったんですけど、もうちょっと朝がねスーパーハッピーだったおかげでね、スーパーハッピーを引きずった状態で、あんまり深刻にショックを受けずに済んだというようなことがありましたね。いやなんか夢の話って本編でもやりたいなと思ってるんですけど、本編でやるのに、その今のボリューム感の夢だと、やっぱなんかその何編も夢の話をするっていう、なんかショートストーリーいっぱい集めた形式とかになるのもなんか違うなみたいな、私の思ってる、私の思ってる喋り足りない部の配信と違うのかとか、まあ私が勝手に思ってるだけなんで、何でも自分がやりたいようにやればいいと思うんですけど、なんかねすっごい悪の強い夢とかは、本編で言っていこうかなって思うんですけど、なんかすごいどうでもいい夢だったり、今話したみたいな、すぐに説明できる、比較的すぐに説明できる夢に関してはね、日報でちょこちょこ夢回として出していこうかなっていう風に思って、ちょっと今日はやってみました。ちなみにね、年末年始休暇の1日目に見た夢が、実家に帰って帰省していて、でもなんか帰省してるんだけど、うちの実家って母の実家の隣に自分家の実家が建っていて、まあ母実家と自分の実家が横並びというか、隣接じゃないな、なんか隣にあるんですけど、母実家、まあ、自分にとってのおばあちゃん家の方にみんなでいるときに、なんか実家にライオンがいるらしいみたいな、でそれなんかおでそれなんかあライオンじゃないの、なんかトラがいるってなったんですよ。なんか本当ベンガルトラとかスマトラトラみたいな普通のでっかいトラがいるってなって、でなんかお母さんが買っちゃったみたいな、母がなんかしかものんきな感じで、まあ、本当にそのキャラ的には母が言いそうな感じで、なんか虎を飼ったのよみたいな感じの説明をされたっていう、まあ、その夢の中で私としてはありがちなんですけど、それ別に言語で説明されてないんですけど、なんか背景情報としてなんか知ってるんですよ、夢の中の私は。でなんかしかもその虎をどっかにくくりつけてるとか、外で飼ってるんじゃなくて、その実家の家の中で猫感覚で飼ってるって言うんですよ。その成長したそのなんて言ったら聖虎、聖人みたいな聖虎を家の中で飼ってるってなって、でみたいな感じで、そんなのみたいな、なって絶対やだやだみたいな、絶対で、しかもそれなんか母に直接言ったら怒りそうだから、弟たちに虎どうにかした方がいいよねみたいな、多分話してた、相談してたっぽいんですよね。でそしたらなんか私家に行きたくなかったはずなのに、虎がいるから危ないじゃないですか、食べられたら終わりだし、なんかね噛み殺されるかもって思ったから絶対行きたくないって思ったんですけど、なんかうちのお母さんもなんか大丈夫よみたいな、全然気にしてなくて、いや大丈夫じゃないだろうとか思って、場面変わって急に家にいて、 でも普通にリビングにいるんですよ、でっけえトラが。でそれで、まあ、でっかいトラって言っても夢の中だから自分の顎下ぐらいまでなんですけど、十分でかいですよ、130センチぐらいの高さの。聖トラじゃなくて小トラだったのか分かんないけど、もうなんか本当になんかそんなトラが家の中にいて、でめっちゃなんか猫みたいな感じで、もう本当に顔、自分の顔の右下にすぐトラの頭が見えるくらいになって、ヒエーってなってたら目が覚めました。いやもうめっちゃ怖かった。しかもなんか何の説明も、何の説明も言葉ではされてなかったんですけど、トラにトリオンっていう名前謎につけられて、でもトリオンって何って思いながら、もうそのトリオンがね家で飼われてるっていう恐ろしい夢見ましたね、みたいな。なんかちょっとそういうねしょうもない夢はちょっとこっちのね日報でやっていこうかなって思うんですけど、いや私結構ねその今の感じでリアルだけど尻滅裂な夢を見るんですよ。だからそのリアルだけど尻滅裂な夢話自体は、あの喋り足りない部の本編でもしっかりあの空港の話はねやったことあるけど、またやりたいんですけど、でもちょっとね小出しにしていった方が、見る都度やらないとやっぱ夢って新鮮なうちに話さないと忘れちゃうから、ちょっとやっていこうかなと思って今日はやってみました。はい、ということで2026年1月7日喋り足りない部の日報でした。また撮ります。